こんにちは、ビゴムこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、先週 SNS や一部報道などでもあったのですが、リスナーの皆さんもね、もうすでにご存知のことと思いますけれども、坂本さんとともにこの番組のもう一人のパーソナリティとしてご出演くださっている馬淵麻里子さんが乳がんの治療に入られるため、今週からしばらくの間番組をお休みされることになりました。公表のタイミングがちょうど先週のこの番組が終わった後だったということで、先週の番組内では皆さんにお伝えすることができなかったんですが、馬淵さんご本人から番組のリスナーの皆さんや YouTube でご覧いただいている皆さんにメッセージを預かっておりますので、ここで代読させていただきたいと思います。しゃべくりカブカブのリスナーの皆さん、 YouTube でご覧の皆さんへ、突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ございません。乳がんが判明し、しばらく治療に専念いたします。しゃべくりカブカブはいつも坂本さん、新井さんの3人で和気あいあいと株についてお届けする番組です。私も毎週毎週とても楽しみにしていましたので、お休みすることがとても残念です。毎週リスナーの皆様からのコメントを3人で楽しく拝見しております。坂本さん、新井さんには病気が分かってからいち早くご報告いたしました。そして病気が分かってから入院まではしばらく時間がある中でも、先週の最後の放送までお二人はいつもと変わらず接してくださりました。お二人は悲しみを共有してくださりつつも、一緒にギリギリまで変わらずに番組をお届けしてくださったことに感謝しております。坂本さん、新井さんが一緒にいてくださったおかげで気持ちを強く持つことができ、最後まで仕事を収めることができました。リスナーの皆さんと YouTube を通じてオンタイムで交流できるしゃべくりカブカブが大好きです。また復帰いたしましたら皆さんと相場のあれこれを語りたいです、とのことでお手紙いただきました、はい、ということで、うん、まあ、今週から、ね、坂本さんと私とで、はい、でしばらく2人での放送になるんですけれども、馬淵、うん、さんが戻られる場をしっかり守っていかないといけないです。そうそう、
見てるでしょ、馬淵さんも多分ね。
はい、馬淵さん、
あ、これちなみに馬淵さんだからここにいるんだねとか。
可愛い。今日坂本さんがとても可愛い、あのクマがね、あの片方の胸にくっついている、そうそうそう、ね、はい、はい、あのパーカーを着ていらっしゃるんですけれども、ね、はい、あの馬淵さんの、うん、まあ戻られるまでね、本当に我々はできるだけいつものように楽しく番組をお送りしながら待ちたいと思っておりますので、うんうん、ね、はい、リスナーの皆さんにはこの間もぜひ見守っていただければと思います。はい、そしてですね、このことを公表された時の馬淵さんの投稿にもありましたけれども、うん、まあ、検診を受ける大切さを考えないといけないなと思いましたね。うん、そうだね。うん、はい、ということで、はい、ちょっと本当に寂しいんですけれども、うんうんうん、はい、できるだけいつも通りの放送をね、我々も頑張っていきたいと思いますので、リスナーの皆さん、その分、馬淵さんご不在の分もリスナーの皆さんのお言葉にね、かかっていると言わせてください。ですので、チャットへのコメントもいつも以上にたくさんいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、ということで坂本さん、始めていきましょうか、
ね、はい、よろしく
よろしくお願いします。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さん、失礼しました、ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。 今日の東京株式市場ですが、日経平均株価、トピックスとも小幅ながら3日ぶりに反発して引けました。日経平均は一時3万6000円を割り込む場面もありましたが、大きく下押ししなかったことで押し目を拾う動きを後押ししました。今週月曜日には日経平均はバブル後最高値を更新し、高値警戒感は強いものの物色意欲は依然衰えていないようにも見受けられますが、そのあたり背景なども含めてお話をいただきます。
はい、まあ、まずはちょっと日経平均本当強いですね。また予想が外れた話はちょっと次のコーナーでしようかなと思ってるんですけど、
ぐんぐん伸びていくんですけど、
はい、まあこの際、まあ、いい加減ここでもうみんな高いなと思ってると思うんだけどね。まあね、高値ついた後もすぐ落ちたからね。だからその辺はまあ仕方ないなと思ってるんですけど、まあ高い理由は、まあ先週話したんですが、それは変わってなくて、やっぱり業績的に、まあ PR のそのレンジを抜けちゃったよねっていうことで、本当にこれ、まあ来期もちゃんと増益でフィニッシュできるって思ってんのって、これが強い意志で思ってんならそれはいいですよ。だから3万円以上あるだろうということで強い意志でずっと割れなかったわけじゃないですか、うん、去年もね。で今年はこの3万6千円まで買っちゃっても6千円ということはないけど、3万5千円割らないようなその状況、割れたら安いと思ってみんな買うんですかっていうと、これ分からんよね。俺はこれは分からん。3万はまあ増益分でいいとして、3万5千が安に落ちたら安いと思って買う人は少ないんじゃないか。その辺を見ながら、やっぱりその高い安いって、まあ高い安いが絶対の結果なんだけど、はい、そこ見ながら行くっていうのが、本当は僕は正しいと思うんだけどね。
コメントにも節分天井とありますけれども、そろそろ来ますか。
いや意外と期日的にはちょうどいい期日なのかもしれないねっていうのはありますよね、
やはりあのマリー通りにね、なんかなっていくのか。
そうね、だからそこはあのマリーはやっぱある程度大事なんだけどねっていう、話ですけどね。
いやもう割安感ですとか、ここが買いなのかなみたいな感覚がもうぐちゃぐちゃになっていってます、はい、難しい相場ですけれども、
難しいよね、
ではですね、米国の経済指標を見ていきましょう。
はい、そうですね、はい、米国の経済指標はですね、今ちょうど映ってますね、 YouTube に。はい、まず1月18日にですね、まあ、米国の住宅着工件数がまあ出てますと、いうことで、まあ、市場予想は良かったということでしたね。まあ、前回の数字がある程度下回ってるんですけど、まあ、これは金利の絡みもあるのかなと、思いますけどね。はい、あとはですね、もう金利でも米国の金利意外と上がってますからね。もう 4.155 とかですからね。うん、10年債で。で、あとはミシガン、大学、消費者信頼関係指数は、市場予想を大幅に上回っていると。いうことで、まあ、これに関してはちょうど、月中のですね、まあ、指標っていうのは、まあ、重要ではあるんですけど、まあ、そこまで、まあ、大きく重要ではない部分もありますので、まあ、どっちかというと、まあ、決算の方にね、目が向いてた一週間だったのかなと、思ってますね。はい。で、まあ、実際のところ、この、まあ、このミシガン大学の中でね、そのインフレをまあ示唆する部分が、まあ、まあ、インフレがですね、市場予想を下回った部分もありますので、まあ、そこもね、意外と株にはプラスだったんじゃないかなというところですかね。はい。
そこまで大きな反応はしないけれども、こう、交換はするんだっていう感じですね。まあまあ、
そうですね。だからまあ、意外と、はい、好材料には非常に、ポジティブに、ね、反応する。時代だなということですかね。はい、
そういう時ってこう、ぐんぐんこう、いい流れに乗っていくものですか、それともこう過熱感をこう感じる要因の一つになるんですかね。
そうですね、やっぱ過熱感、まあ水中自体は過熱なんで、意外とまあ過熱感は常に感じてるんですけど、まあでも過熱感があるからといって危ないという人はいるんですけど、そこの中にいる人は全然大丈夫だと思ってるんで、そこのやっぱり差と勢いとどっちがまあその売りか買いかで買いだと思っている人多いかっていうのとかも含めると、まあそんな感じなのかなと。まあその今がだから結果だよっていうのは変わらないよねという話ですかね。
ってニューヨークダウも史上最高値更新、はい、
そうなんですよ、まあ、3万8000ドル台ということでかなり伸びましたね。うん、これは、まあ、米国の決算そんなに良くないですけどね、まあ、まだ全部出たいが良い悪い判断するのはまだ時期尚早だと思うんですけど、まあ、その中で上がってるっていうのは結構いいなと思いますよ、うん、意外と予想からかなり下振れてますからね、特に先週末集計した場合は、はい、
さあということで、続いて国内の経済指標に目を向けましょう、
は
い、
そうですね。まあ、鈴木財務省がですね、まあ、円安を牽制しましたということがありまして、為替市場の動向に注視していきたいですよというですね、話ですとか、為替市場のファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要と発言して、まあ、急激な円安を牽制したということですね。まあ、確かに急激な円安っていうのがちょっと進んでいて、これ140円割れんじゃないのと思ってたのが、あれよあれよと145を超えて、150近くまで、もう50近く言い過ぎか、148ぐらいまでね、まあ急上昇、したと、急にまあ円高に円安になったと、いうことですから、まあこれはちょっとね、国としてもちょっと、まあ一つ釘を刺しておかなきゃいけないと、いうことで、まあ発言があったんでしょうね、と、いうことですね。まあこれの背景には、まあ米国のインフレがもしかしてもうちょっと粘っちゃうかもね、とか、まあ、ごめんなさい、インフレ落ち着いているので、まあ、株価がね、もう少し伸びるかもねと、あとはまあ利下げが遅れるかもねと、いうところで結構いい材料悪い材料綱引きなんですけど、真渕さんもよく言ってますけど、ね、どっち反映するんやと、はい、いうのなんですけど、一旦は、ね、この、まあ、米国の株の上昇の方にね、みんな、まあ、票を入れたというような感じになるのかなと思ってますね、
はい、はい。そして日銀が金融政策、まあ、現状維持すると決定されました
、うん、はい、そうですね、まあ、ここの部分もやっぱり思惑がね、今週、まあ、先週今週あったのかなと、うん、思っているんですけど、まあ、大枠はまあ維持ということですね、はい。そうですね。まあ、展望リポートはね、事前報道があったんですけど、まあ、ぶっ込みとしても下げてますと、下方修正してますと、いうことなんですけど、まあ、そんなに影響はなかったですね。まあ、円売り結構もうすでに、進行してたんでね、はい、まあ、それほど、まあ、これを見てサプライズというわけではなかったのかなと思います。はい、
あと、まあ、このあたりで、気になったところといいますか、企業の賃金ですとか、価格設定行動は、うん、まあ、従来よりも積極的な動きが見られているということで、うんうんうん、これ、企業努力がね、
実を
結びました、
ね。はい、まあ、賃上げも、まあ、大企業中心に頑張ってますけどね、はい。そこは評価されるんでしょうけど、まあ、なかなか足並みはさすがに揃わないですよね、うん、まあ、株式市場を、ね、見ていただいても、まあ、上がってる株と上がってない株はありますからね、はい、だからやっぱ上がってないのは儲かってない会社も多いと、いうことですので、ね、みんながみんな好景気だぜっていう感じではないな、うん、今はと、いうところですかね、はい、
まあ、まだまだ特に賃金という面では、うん、こう買い物するものと、うん、自分の賃金との、うん、こう差があるじゃないですか、うんうんうんうん、なのでなかなかこの物価安定まで遠いのかなみたいな体感的には思ったりするんですけども、
ね、
はい、
なかなかこの企業、まあ、ほとんどの、ね、方が、ね、サラリーマンじゃないですか、うん、まあ、基本、はい、まあ、うん、雇用者なんですけど、まあ、そうこうしたいいくら儲けたいと思ういくら、お金欲しいと思ってもなかなかそこにやっぱギャップが、ね、埋まらないですからね、うん、まあ、だから意外とみんななんかぐちぐち言ってるんだよねっていう話ですね、はい、
来年の春くらいにはだいぶ状況変わってたりするんでしょうか、
ね、いやでも実際いつも言ってるんですけど、その、まあ、春闘をもとにまあ賃金が決まっていくと、まあ、特にメーカー中心にすればですね、一応、まあ、これから春闘もうちょっと終わりますけどね、やり立ってますけどね、まあ、これからが妥結して、まあ、例えばまあ 3% 賃金上げますとなると、実際それが反映されるのはすぐの会社もあるんですけど、まあ、未だにですね、それ7月とか、だからその3ヶ月も後からその割り増して振り込むから7月ね、みたいな感じになっちゃうし、そこでその大幅な賃上げを獲得できなかった場合は、逆にもう1年半ぐらい、1年3ヶ月ぐらい待たなきゃいけないんですね。
まあ、2、3年ぐらいを、うんうん、まあ、目処に待つしかないという感じなんですかね、
うん、そうなんですよ、はい、だから意外とどうなんだろうねっていう話ですね、はい、うん、
まあ、そういうことの積み重ねで時間をね、うん、 まあ、中には耐えないといけない時間の方もいるとは思うんですけれども、うん、まあ、過ごしていくと、まあ、角度は引き続き少しずつ高まっているというのを体感できる日が来るのかなということですね、うんうん、そうですね、
まあ、でも実際でも賃上げをしたとしてもその周りの、まあ、その電気代もそうでしたし、うん、まあまあ値上げが相次いでるか生活コストが上がってるしっていうのがあると意外とこれなんかすんなり、ね、5% 上がりますって嬉しいけれども、うん、意外となんか豊かにはならんよねっていう苦しいのは変わらんよねっていう状況だから、うん、これってもう数年それで頑張って耐えるしかないよねっていうところですよね。そのぐらい物価が上がってしまった部分があるのかなと思うし、これが円高になればね、ちゃんと価格に反映するのかって、まあ昔はあったけど円高還元セールは禁止ですみたいなのが、うん、まああったじゃないですか。あれってまだ生きてるのかなとか思いながらね見てますけどね、うん、
なんか賃上げから先にやっていただくことはできないんでしょうか ね、
う
ん、
そうですね、
ね、卵が先か鶏が先かみたいな感じですけど、
確かに、そうそう、だからそこはやっぱり無理なんですよ。だから企業だから、
う
ん、
そうですね、
じゃ あの公務員が積極的にやるかって言ったら意外とそうすると怒られるじゃないですか、うん、まあ、なので、ね、難しいところですよね。
難しいところです。
補助を出すってもどうやって出すんですかっていう話になるから、うん、まあ、そこの部分が結構ですね、まあ、難しいなというところですね。はい。
はい、ということで、これはまあ数年かけて見守っていかないといけない、
まあ、でもただ、やっぱりそのゆっくりですけど、うん、まあ、改善はしていると思いますよ。うん、まあ、その中でね、うちの会社の給料全く上がってないっていう方もね、まあ、少なからずいるかもしれないですけど、まあ、でも一応頑張ってはいるんじゃないかなと僕は思いますけどね。はい。
うん、ということでここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました、うん、続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。
はい、まずですね、また、外してしまいまして僕の見通しをですね、まあ、ロスカットに 36,500円になってしまったんですけど、いや、これで今年の成績がトントンになったというところでして、はい、まあ、こうなっちゃった場合はもうでもショートだぞって普通もう一回するんだけどおかしいっつって、うん、ここはねちょっと冷静になろう、さすがに、うん、そのもう負けてるからね、
一、はい、回待ちですか、
まあ、負けてると言ってもまあ実際、まあ、今年の収益はゼロになっただけなんだけど、いやこれは待つわ、さすがに、あの本当はね自分の意思を貫いてショートやっていうのもいいんだけど、うん、やっぱり2回連続外されて担がれてるんだったら、うん、やっぱりここは、うん、もう一旦ねお休みと、まあ、ただその3万6000円ぐらいの水準が高いと思う人は今から新規に入る方はね、うん、ショートすればいいじゃんっていうのは言ったんですけど、そしたらコメントで、ビコンさんお二人だからチャット見ないかもしれないので見てますよ、
見てます、
私は3万6000円で売りを持ってるからこそ安心して個別株買う、あ、それはあるね、だから今から高い高いって個別株買う人はドッスンが怖いわけじゃないですか、はい、まあでも去年もだからその3000円ぐらいのドッスンしか結局はなかったんだけど、うん、まあその分上がってるからね、3000円以上に勢いつけたドッスンがあるかもしれないのよ、うん、でその場合個別株持ってたらもう本当に地獄絵図だよね、でずっとこうしようかな買おうかなと思ってて買えんかったっていう人で下がったらもう何もしないのもありだなというのもあるんですけど、買ってしまった場合はこう下がったらダメージでかいので、はい、まあ、ここは先ほどの売りを持ちながら現物買うっていうやり方は全然いいと思いますよ、うん、はい、
現物を結構、うん、あのたくさん持っていらっしゃる方は、うん、まあ、あのショートのポジションは持ったままでもいいか、
そうそうそうそう、持ったままの方が元も、まあそうね、まあ、多分現物は儲かってると思うから、うん、これで現物で儲かってない人いるんで、
はい、
それはちょ銘柄が外れてる人、ね、うん、それはやっぱり怖いよね、逆行くよね、
うん、結構意外といらっしゃるそうですよね、
いや、いらっしゃると思う、はい、グロース行ってる人、グロース一応プラスの銘柄多かったけど、うん、先月も、でも意外といるからね、グロスやってる方ね、
先週の放送でもでしたかね、うん、チャットで、うん、日経平均はこんなに上がってるのに保有銘柄が、うん、みたいな方もいらっしゃって、
だからまたさハイテクが上がってたわけですよ、うん、で B コメさんハイテクの売りだって年始言ってましたけど、これって終わりですかって思ってる人いるけど、いやここのショートは頑張るよ、全然これはマジで高い、もうこれ決算見てすいませんでしたってなるパターンじゃねえのか、これは、うん、そう思うけどね、本当は4Q の決算で 来期の見ながらこれあかんってなるパターンかなと思ったけど、まあ半導体それが早いからね。だからまあ年始にそのショートだよって言ったけど、まあ3級でショートっていうか迷ったんだけど、はい、まあ年始でショートの方が良かったなって僕は思ってますけどね。まあ
コメント、さすがビーコミさん、俺なら勝つまでショートしてしまうわら、うん、
いやそれはダメだよ絶対。いや俺ここショートしたら勝てると思うよ、うん、思うけどさ、ダメだよそれは。
自分でやるのと、うん、この場で皆さんにお伝えするのとはまた違いますから、
ね、まあ自分のエゴを通すのはいいことだけどね、うん、まあ自信あるならね、はい、うん、だけど、うん、やっぱりこの半導体関連はの上昇もね、日経金のその、上値を、まあ、作るのに貢献していると思うし、まあ、米国もね、まあ、ちょろちょろ決算出てきてますけど、やっぱりまあ意外と半導体に期待がね高まっているというのがまあありますので、うん、
NVIDIA がね、まだまだ割安なんていう話がありますけど、
そうあるんですよね、はい、NVIDIA どうなんですかねこれね、まあ、でもただこの前ね、あのバリエーションがものすごいこの前の相場で切り上がって、まだ切り上がってるわけですから、うん、やっぱりまあ将来の何かがないと許されないんだよねって思ってるんですよね、はい、うん、でポケットのクマかわいいですねって書いてある、そうこれだから、マブさん、マブさんどうですかって聞いてみますか。
かわいいですね、マリコグマ、はい、あのマリコベアってことで、
そうですね、まああの PR を見るのが大事だと思いますって、ね、はい、マブさんが言ってそうな感じですけどね、はい、今安いのか高いのかというのをですね、うん、あの自分でね、理解しておくのが大事だと思いますって、はい、言って似てねえか似てねえか、
マブさんの真似だった
んですね、やばい、来た来た、
全然似てない
全然似てない、
言われ全然ない、びっくりした、
練習しちゃいます、あかんか
で、 NVIDIA なんですけれども、うん、まあ、昨年末と比べて 15% 高にもかかわらず、
昨年末が高かったんだ、
ね、はい、そこと比べて 15% 高ですけれども、うん、割安と言われているのは、まあ、PER がナスダックの26倍というのと、うん、同水準の27倍ほどだということで、うん、まあ、米国の証券会社の多くが、うん、まあ、買いだというふうに言っているということで、これは欲しくなっちゃうんですけど、どうなんでしょう。
まあ、NVIDIA はでも確かにそのプライスを自分で決めれるっていう強さがあるから、うん、まあ、むちゃくちゃやってもいいんだよね、ある意味ね。だからそういう意味ではいいのかなとは思ってますけどね。はい。はい、
ただ中国の、EV 関連もでしたかね、うん、NVIDIA の半導体が採用のような感じがあって、
まあ、そうね、実際、は
い、
まあ、実際その入れないとさらに高性能化できない状況に入りつつあるんじゃない、中国。まあ意外とこの中国の EV っていうのは本当にこのね、何年かで、ね、まあ欧州とかが EV って言ってる間に一番恩恵を受けてるのはもう中国ですから。で、それでなんか、やべえ中国に美味しいとこ持っていかれたぜみたいな感じで方向転換が進んでて、やっぱそのトヨタのね、会長はね、その、将来的にはね、EV はだいたい 30% ぐらいじゃないと、あとはもうハイブリッドなんだよみたいな話をしてるし、まあ、これが50になったとしても、うん、なったとしても、ね、100にならなければ意外と日本車メーカーってやっぱ強いんじゃないですか、うん、と思うし、まあ、今のガソリン車本当ね、いいっすよ、うん、
この間、うん、その今アメリカがすごく大寒波が来ているということで、う
ん、はいはい、まあ毎回のことだけどね、はい、寒いところ、
うん、テスラ社が電池じゃないですか、その寒さに弱いんじゃないかみたいなニュースを見かけて、
うん、ただ暑さにも弱いんだよね、
はい、でそうなるとちょっと寒いところで、うん、車に閉じ込められて電気がつかないってちょっと怖いな、そうなるとハイブリッドってやっぱいいのかな、
うん、
みたいな、
そんなのガソリン車スバル乗っときゃいいんですわっていうそういう話ですよ、もうとりあえず日本だってさ、北の方行ってもスバルばっかりなんだからさ、うん、そうそう、そういうもんですよ、はい、
です
ね、安いしさ、他の国の車に比べたらね、そうだから確かに、あやさん言うように、うん、トヨタもだからそのランクルみたいなやつはもう砂漠とか走るから乗せないって言ってるし、はい、大事なんですよ、はい、で、まあ、そう考えると、うん、まあ、万能ではないよね、うん、まあ、ただ技術で克服してくる可能性もあるけれど、まあ、人の命守る、あとはその本当に生活の足ですってなったら、うん、やっぱりそのこの100年以上ね続いてきたその内燃機関でに信頼を置くっていうのは俺はありだと思ってるけどね、うん、
まあ、そうなってくるとやっぱりトヨタ、うん、ね、日本車の魅力っていうのもまだまだ強いのかな、
そうね、だトヨタとかどうしていけばマツダとか、まあ、未だにねやっぱそこがエンジン頑張ってる会社っていうのはいいかなと思いますからね、うん、はい、うん、
いや これからどんどんその議論もね、うん、盛り上がってさらに盛り上がっていくのかなというところですけれども、
まあ、あとはね、いや本当に、ね、EV に関しては、まあ、両シフトしとく方がいいよ投資家も、
うん、
EV になるからちょっとこの会社ダメだねっていうことでウエイト落とすのもいいし、うん、まあ、意外と EV 伸びなかったらこのガソリン車メーカー、ガソリン車に不発を供給してるメーカーなり、まあ、日本メーカーって意外と儲かんじゃないのっていうのもありだしっていう感じなんですけど、でもさ、本当にこれ全部 EV になるのかねっていうのはちょっと俺も分からんし、どうなんですかね、まあ、僕も実は両方なんですよ。
両方
そのカバーできるような、
まあ、
ポートフォリオというか生活含めてなんですけど、はい、自分がガソリン車大好きで、まあ、トヨタの帽子も言ってます、うん、いやこれもうなんか油臭くてうるせえのがいいんだよみたいな話、うるさくないけどなんですけど、いや本当ね、なんかなんてガソリン車新しいの乗ってもらえば分かるんだけど、ものすごいね、やっぱ完成度が高いんですよ。もうこれ10年20年前は全然買い物にならなくて、
やっぱ歴史がありますしね。
そういいなと思うし、であとはそうね、逆になんか EV にもしこのままなっちゃっても、まあ、別にガソリンが超高く なったら乗れないけど、まあそうじゃないだろうなと思うし、まあ多分商用車は昔から僕はならないだろうという話をしていて、まあ、そこは重いからバッテリーでさらに重くなるしで考えると、まあ、多分ガソリンだろうと僕はまあ思ってるので最後までね、だからまあ本当にガソリンダメだとガス車になるだろうと思ってるぐらいだから、液化天然ガスで走るトラックみたいな、この裏のなんか経産省のとか止まってんじゃん、
はい、
あんなんじゃない、だから普通の今のガス車はどっちかというと、そのちょっと馬力がないで航続距離の問題とかあるからちっちゃいのが多いんだけど、まあそうなんじゃない、でもそんな無茶苦茶なことしないからガソリン車残ると思いますよ、
で投資で言うと、私の印象ですよ、テスラとか、EV 関連が好きな方って、そちらだけ投資してる
そうなんだよ、ね、
イメージがあって、
それでだからテスラの投資は成功したかもしれないよ、病院でも成功したかもしれないしだけど、まあそうね、新しいもの好きだねっていう人もいるけど、まあ、成功したらそれにいいんだけど、まあ、選択する自由があってもいいんじゃないっていうのは、まあ、トヨタの方も言ってますしね、まあ、水素自動車も面白いなと思うし、で僕はその EV が仮に普及してしまったことを考えて EV 充電池をの事業をやったりするし、
もうやってらっしゃるんですか。
そう、僕最初は土地化しただけなんですよ、自分の、だから家賃が EV 充電器を置いてチャリンチャリン入ってくるっていう、もうノーリスクビジネスなんですけど、まあそれをねやってたりしますけどね、
なのでちょっと今日の坂本さんのお話を伺うと、まあテスラなりその、ね、EV 関連と、まあ、これまでの自動車、ガソリン車、ハイブリッドをやってらっしゃるところの銘柄両方持っとくのがいいのかなって気持ちになってきました。
そう、それでいいんじゃない、だって両方儲かってんだもん、だってトヨタ、ガソリン中心のトヨタだって儲かってるわけだし、はい、あと、まあ、テスラだって儲かってるわけだし、って考えるとそこのもう微妙な変化とシェアをこううまくこう繋いでいくっていうのが大事だし、あと日本ってなんで EV が海外ほど普及しねえんだっていう、まあ都市部は結構テスラあるけど地方行くとかなり少ないからね、それって多分選択肢がないのかね、テスラしかないから、
こ
う、まあ三菱、ごめんなさい、三菱あるけど、まあその辺の日本で普及しない理由もよくわからんっていうのもまああるしなっていう、まあそこは意外とあるかなと思いますけどね、
コメントにも全方位戦略で正解と、その視点はちょっとこれまで私持ってなくて、なんか、特にテスララブみたいな方が多いので、どっちかなんだなみたいな印象が、
まあ、三越さんもスバルラブなんでしょって言われたら、いや確かにそうなんだけどさっていう、いやそうだからいいよみたいな話なんだけどそうそうね、
やっぱでもまあ好きに投資するのが一番楽しいことではありますけどね、
そうそう、だからいいよ、だから好きな車乗りゃいいんだよって感じで、おかみが決めた枠組みは意外とうまくいかないかもしれないしというのもあるけど、でも最近でも意外となんかホンダが面白いんじゃないかと思ってるよ。
ホンダですか。
意外となんか最近ずっとお休みって言ったら悪いけど、まあその K で繋いでた部分があるから、意外とこれマジ面白くなってくるんじゃないかな、ちょっと思ってますけどね。意外とね、なんか、ダークホース、まあトヨタが最強なのは変わらないけど、ダークホースなのかもしんねえなっていうのは思うし、まあ、 ホンダ E の次に出てくるあのタイプの電気自動車って多分相当良くなってると思うから、うん、見ては見たいよね、うん、
はい、ということで、はい、坂本さんのね、あの車の注目ポイントも今日はたくさん伺いました。で、ポジションについては繰り返しですが、まあ、お休みでいいんじゃないかと、ま
あ、お休みでいいす、お休みさせてください。で、あと、まあ、損した人すいませんでしたっていう話はもうしなきゃいけないんですけど、まあ、うん、といってもトントンだからね、はい、ここからちょっとまた、うん、戦略とバシッとした流れがないんで、うん、そこは話せるといいかな、まあ、ただ今ね、そのもうちょっとここのコーナーいただくと、中国の方がね、日本の ETF 買ってんのとか、そんな話もあるんですか、うん、本当かみたいなところあるので、まあ、これは、まあ一応来月、あ、もう来月か、来月20日に分かるし、はい、フローがしっかりしたの。で、まあ、足元は一応、現物は、まあ、先週も買い越したよという話なんで、外国人投資家やっぱり買ってるなっていうのは事実なんで、うん、まあ、この相場を時給で押し上げたのは、まあ、少なくとも外国人投資家っていうのは間違いないんだなと思いましたけどね。
うん、中国税に関しては、まあ、継続するのかどうかっていうところもね。
そうです、はい、中国税かどうかも俺よくわからないんだけどね、うんうん、
まあ、そのあたりもまた数字が、ね、出てきましたら解説と分析を、ね、はい、いただきたいなと思います、は
い、いいですね、
はい、中国税が本気で来たらもっとすごい気がするんですけどね。
来てるのかわかんないよ。でもそれは日本株でいいのかっていうのもあるよ。だからなんで日本株なんですかっていうのもあるじゃん。
安心感。
いや、不動産だったら安いってのはわかるんだけど、はい、近いしさ、うん、株別に日本株じゃなくていいじゃんと。だ、日本人なんかね、みんなあれですよ、ニーサ税なんかオルカン買いまくってますよっていう、ね、日本株何それ、4000銘柄ぐらい上場してるけど別になんかあんまり興味ねえみたいな人が結構いいんじゃないかなと。
そうなんでしょうね、ちょっと中国の方に聞いてみたいですね。
そうね、
はい、はい、そうです。では、ここまでは坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。ここからはしゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは坂本さん、そして番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ、株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。今回はさらなる値上げで高級化、マクドナルド値上げについてしゃべくりまくっていきたいと思います。よろしくお願いします。マックが値上げということで、
めっちゃ話題になるよね。
そうですね、
みんな年に何回ぐらいマックっていうのは100回ぐらい行くんだったらさ、はい、すげえこの値上げ痛いんだけどさ、まあねえねえ、
マックってでも一回食べ始めるとなんかまたすぐ食べたくなっちゃうんですよね。
新井さんはな、中毒ですから。中毒って言い方悪いけど、
今中毒、あの大人になってから食べるようになって、うん、
それはお嬢だから親から食うなって言われ
たタイプ。お嬢じゃないんですけど、あの多分ね、ハマってしまうことが親は分かっていたんでしょう。
ああ、だからそれ触りは危ねえと、マックから近すぎなきゃあかんみたいな。
そんな感じで生きてきたので、大人になってからなんかね、あの、うん、食べ出すと止まらないなみたいな感じなんですけど、 ど、はい、
まあ、株やってる人はね、まあ、これ優待で食うからさみたいな人は結構いて、関係ねえわみたいな人いるかもしれない、羨ましい人がいるかもしれないですけど、ね、
は
い
は
い、
ではちょっと概要をお話、うん、はいはい、こちらからご紹介します、ね、うん、1月24日にマクドナルドが一部メニューに対して10円から30円の値上げを実施しました。今回の値上げで450円のビッグマックは480円となります。値上げの理由として会社側は原材料価格や人件費の高騰、円安などを理由に挙げているものの、ドル円が150円超えとなっていた昨年に比べると現状円安は抑制されつつあり、マクドナルドの原価率はすでに改善されているのではとの指摘もありますが、このあたりいかがでしょうか。う
ん、いや、まあ、ここは儲かる値上げ、便乗値上げっていうとまたこれ怒られるんだけど、はい、まあ、でも便乗値上げ、別にそれはどっちかというと、うん、その消費者が勝手に思うだけで、経営者は、まあ、上げるの上げときゃよくねみたいな話じゃないですか。うん、やっぱ強気なんですよ。売れてるが評価されて支持されてるから値上げできるんだよ。これはもう当然だと思って。まあね、俺とかはさ、全然支持されてないから、このラジオ日記にギャラ上げてくださいとか言っても、まあ、あと上がったことはいいんだけどっていう話だから、やっぱそのやっぱブランディング能力と支持なんじゃない、実際。で、まあ実際それで客離れたらまた値下げすればいいじゃんみたいな。だから、多分ね、スーパーとかでも、値下げしてるよ最近みたいなコメントがここに来たようなのもあったじゃないですか、はい、うん、でそれはやっぱ一回どこまで上げれるのかっていうのはちょっと上げて、うん、じゃあマジいいからちょっと値下げして客戻してみたいなことだから、デフレが戻ったとか、まあ戻ったうちに入るんだけど、まあそうじゃないんだろうなと思って見てましたよ。で、まあでも確かに小売スーパーマーケット、食品スーパー、まあ中心ですよ。まあ意外と収益確保できてるんで、やっぱ収益の確保はしたいよねっていう目標があって、それに合わせて、まあ入れてんじゃねえかなっていう感じですかね。はい。
結構その世の中の流れで値上げちょっと今やりにくいよねみたいな時ってあるじゃないですか、うん、そういう時は値上げ絶対にできないので、うん、こういうできそうな時にトントンと上げてしまうという
のは、まあそれは大事だよね、はい、実際ね。まあでも実際、まあそうね、でも意外と黒田さんが言ったことは僕は最初から正しいと思ったけど、はい、みんな値上げをもう諦めたし受け入れたんだよっていう発言は、うん、これ正しいと思ってるけどね、やっぱりその本当に一番見えてるところだから、その、まあ、まあ見えてるところだから、まあそういうふうに思ったんだろうね。で、まあ一、まあそれはね、あと一回カチンと来た人がワーワー言ってたのは、うん、まだちょっと抵抗してみたいな、このデフレがずっとあって値上げっていうのをちょっと、うん、本当やめてほしいみたいな。でもそれは1年半ぐらい経ってみんな学んだと思うんだけど、うん、値上げをすることによって多分みんなの賃金も上がるんだっていうのは、まあ、経済の基本だけどね、はい、それが実体験をもとに分かってきたなと思うんですよね、うん、でこれで銀行の金利が上がってくると、どんどん預けた金も増えるじゃねえかと、うん、なるとまたまたに変わってくるんだろうなとは、思うんですけど、まあ、その辺が意外とどうなのかなと思ってますよね。うん、
ということで、まあ、一部商品はモスバーガーよりも高くなっているということで、マックの方が、まあ、リーズナブルな印象だったんですけれども、うん、ちょっとそのあたりがこう、ね、逆転現象が起こり始めているということで、うん、まあ、ただモスバーガーも確か去年でしたか、うん、一昨年でしたか、高級路線もね、展開していたり、
あとさ、
は
い、そのさ、高いハンバーガー屋が意外とあるから、うん、マックとかも値上げしていいんじゃないってのあるかも、
ね、そうですね、
だから昔からのクアイナとかさ、うん、まあ、あとはまあいろんなシェイクシャックとかさ、
1500円ぐらいします
し、ね、1500円するからもっと良くねみたいな、全然長いや違うじゃないですかっていうふうになるけど、いいんじゃねえ的なのはあるかな。でも意外とでもね、みんなマック好きだよね、うん、だってね、すごいそのマンションのエレベーターに乗ったらマックにして、またマック買ってんのかとか普通にあるし、
誰かしらが毎日買ってますよね。
そうそう、すぐ分かるよね。週何回かそういうのに出くわすし、うん、あとうちの、ね、子供も超でもないけど、マックがたまにその新井さんと一緒に衝動的に食いたくなるらしくて、うん、マック食いたいとか言って、うん、じゃあ俺がモバイルオーダーしてやるから、うん、押した瞬間に買いに行くとちょうどできてるくらいなんですよ。で、じゃあお前急いで行けよとか言って、で帰ってきたらマックの服がぐちゃぐちゃになってて潰れて、お前どうしたんですか、こけたとか言
って、かわいい、慌てて帰ってきたよ、あったかいうちに食べたいから、
こけたとか言って、
かわいい、
すぐ食べなかったみたいな。
初めてのおつかみたいな感じになって
る。マジかよみたいな。
いやでもそんな風になんかマクドナルドっていろんな思い出が誰かしら、はい、あると思います。だ
って本当にぐちゃってなってて、もう上のバンズがイリュージョンしてて、超変なとこに。
お店の方はちゃんと作ったんですよね。
そうそう。
お子さんが。
っていうとことかね、あるしね。そうそう。
まあ、ということでね。
なんかやっぱ支持される何かがあるんだろうね。
CM なんかもすごくなんかおしゃれですし、まあ、いつも、ね、はい、ブランディングがやっぱりさすがだなと思って、ね、はい、見てるんですけども、
だ僕もね、はい、この番組もそういうな支持される感じでいたいですね、本当ね、はい、
そうですね、うん、ありがとうございます、うん、無理やり番組につなげていただいて、はい、ということでね、うん、まあ、確かに、まあウーバーが持ってきたりして、うん、あというのもウーバーというね、うん、文字もありましたけれども、
ウーバーが持ってくるから乗っかってるからさ、だからそう考えるとマック安いわって、うん、そうなのみたいな、
自分で買いに行くと意外とそのウーバーに頼むよりも全然安いから、受けかなり許容範囲が広がっているような気がします。
ずっと広がり続けて、ウーバー使ったりその、まあ、宅配使ったりすると、うん、うん、
で私の知っている店舗はマクドナルドの、まあ、隣に別のもう少し高いハンバーガー店があるんですけど、うんうん、どちらもいつも満員なので、うん、もう別の食べ物ですよね。
いや、なんか人気あるよね意外とハンバーガーね、うん、うん、いいと思いますよ。僕はなんかなんだろうね、なんかイナナウトとかあるじゃないですか、西海岸の方に、あの辺が上陸してほしいなっていつも思って、めっちゃ安いからね、うんうん、
でちなみになんですけど、リスナーの皆さん、そして坂本さんは、うん、ハンバーガーにいくらくらいまでお金を出せますか？
ああ、僕最近つったのこれ、皆さんなんだこいつうぜえなと思うかもしれないですけど、はい、基本的にもう値段見ないようにしてるんで、だから何でもいいです、もう僕はもうそこはいいです、
なんか確か東京都内 の、まあ、あのおしゃれなバーみたいなところで、うん、なんかものすごい高い、うん、5000円、1万円、うん、何万円でした、
まあ、5分とかなちょっと焦るけど、
ありますよね、なんか聞いたことあって
1、2万とかいいけど、でもあいさんさ、はい、現場の後にさ、そういえば俺とさ、はい、プレミアムモスに行ってたよね、
連れてていただきました、
そうそうそう全然あの、はい、
ありがとうございます、
あいさんとそうプレミアムモスに行ったそうそう
また連れてってください
あ、全然いつでも行ってみてください、値段見ないで注文していいですか、
やったね、
はい、あのとりあえずあのハンバーガーのアボカド5倍とか、
はいはい、5倍はちょっと、はい、そうなんですよ、ね、という感じで、プレミアムモスってあの時私初めて行ったんですけど、うん、結構本当にあのグルメバーガー店みたいな雰囲気ですよね、う
んうん、僕はあのなんか他の方が好きだけど、うんうん、まあ、いろんな選択肢があったら、なんか他行く、ウクライナとかシェイクシャック行くかなって思うんですけど、ね、
じゃあそっちも連れて行っていただけるということで、
あそこは全然いいし、はい、近くにあれば全然いいです
という感じで、あのたまに現場の後に食事にね、ランチとか、はい、そうそうそう、はい、連れて行っていただいております、はい、
意外といいです
福利厚生が
福利厚生じゃないですけど、まあ、たまにはね、でこの前もね、馬渕さんのあの後にお茶して帰ったんでね、
そうなんですよ、そうそうそう、3人でね、意外と仲良くやっております、ね、
意外と仲良くそう、お食事会もあるしね、意外と仲良くやってんすよ、楽しく、はい、だまず待ってますよ、馬渕さん帰ってくるのね、
でリスナーの方はですね、うん、セットで1500円くらいまでですとか、うん、3000円くらいなら食べるという方もいらっしゃいますね、うん、3000円結構セレブですね、
セレブですね、
ハンバーガー3000円って結構高い、うん、
それすごいね、
うん、
うん、これは黒毛和牛の買いそうだね、
あそうですね、なんかフォアグラとか挟まってたり、うん、それじゃ3000円じゃ無理か、うん、これもすごいですね、うん、あそうなんだ、私ちょっとハンバーガーで3000円だったら違うなんかランチコースとか食べたく
な
る、
あランチコースもいいよね、うん、まあ一人で食うのはハンバーガーが食いやすいかなと思うけど、ビーコさん、じゃ あ、 あのおすすめのハンバーガーやるんですかって、おるおるおるあるよ、あのね、勝どきのね、はい、ちょっと中入ったところのね、和牛トゥーワールドワイドっていうところなんだけど、そこむちゃくちゃうまいよ、
えそこはハンバーガーショップですか、うん、それとも普段はステーキショップ、
ハンバーガー、
ハンバーガー屋さんで、んです、
ここね意外と最近知られてきて、休みの日はもう並んでんだけど、前スカスカ で、でなんか普通に売り上げについて奥で話してて大丈夫かみたいな感じで行くことになんかコンサルみたいに詰められてる人がいてでも最近そんな心配いらないぐらい混んでるんですけど、
はい、いいものはねやっぱり評価される時代が来るということ で、はい、この番組も評価される時代が来てほしいです、
またでもいい一回でいいよそれは
かぶせて
きて、じゃあとりあえずあの、はい、あのマウスさん帰ってくる前に、はい、チャンネル登録数1万人にしておきたいんで、はい、よろしく
そうですね、ぜひ皆さん周りの皆さんにね、あのご家族などにも宣伝をしていただければと思います、ね、はい、あやっぱり3000円だったら焼肉食べ放題に 行くなっていう方もいらっしゃいます。そうですね、3000円とか本当かって書いてらっしゃる方もいますけれども ね、やっぱりまあ1000円台2000円以下ぐらいだったら行ってもいいかなってなるんでしょうかね、うん、皆さん ね、
はい、上から目線で行かせていただきます
、はい、まあ、そういう話をしていって、ビッグマック480円と聞くとやっぱりちょっとね、もうお手軽感が、
もう安いし、
ありますね。
まあたまには変わり種も食いたいよね、うん、みたいな話ですよね。
そうですね、まあ、こんな話をしてるとマクドナルドが食べたくなってきた頃かなと思います、うん、ね、さあ、ということで今日はマクドナルドの値上げについてしゃべくってみました、うん、はい、ここまではしゃべくりカブカブのコーナーでした。次回もお楽しみに。気になる坂本さんの注目銘柄選別のポイントを教えていただくコーナーとなりましたが、今週はどんなポイントに注目されてますか？
なんかね、アフターコロナの銘柄がね、ちらっと動いてきてて、やっぱり2月決算で良かった銘柄が、まあ、多かったっていうのもあるので、はい、まあ、もう一回そこかなっていうところですかね、はい、
アフターコロナ久しぶりに聞きましたけれども、うん、どうでしょうか、変化はあるんですか、その銘柄に。
あるよ、やっぱりその
直後からと
今インバウンド関連が絡んでるところは儲かってたりするし、今じゃなくてやっぱアフターコロナでもやっぱり人の流れが変わってるんで収益が変わってる会社ってやっぱりあると思うんですね、うん、だからそことかかなと思います。はい、
はい、そんな中で良さそうな銘柄というのを坂本さんから挙げていただきます、はい、気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、うん、この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。いや、今日本当にたくさんコメントいただきまして、
むっちゃ流したけど、福永の藤本さん来たんで、
はい、
追っかけるの忘れた。そういえば
ありがとうございます。まだいらっしゃいますかね、いらっしゃるかな、ありがとうございます、うん、コメント欄ちょっと騒然と本物ってなってます。
本物なんだよ、たまにね聞いてもらってんだよね、
はい、はい、ありがとうございます。ということで、はい、ビッグな方もご覧くださっている今日の放送でしたけれども、はい、今日もたくさんの皆さん同時視聴していただいています。ちょっと馬淵さんがお休みということで不安があったんですけれども、うん、はい、リスナーの皆さん温かく見守っていただけてとても嬉しいです。この調子でみんなでね、ワイワイと。
聞いてます、
よかった、ありがとうございます、はい。この調子でみんなで盛り上げつつ、馬淵さんを待っていようかなというふうに思っております。はい、さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信となります。引き続きお楽しみください。